うんぼこ
まんぼこの
とりあえず笑うとけ。
どうも皆さんこんにちは、うんぼこまんぼこの佐藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして私が、うんぼこまんぼこの
なんや
お金に汚くない方、豊川です。
よろしくお願いしますね。そうですか。
そうですね。
あなた結構そんな豪快な感じなんですか
あ、もう綺麗なお金しか触ったことないんで。
綺麗なお金しか触ったことがない、ええ、俺は汚れた金しか触ったことがないみたいな。
なんかもう札がドロドロやん
北の国から見たことないんかお前泥のついた1万円札。
血とかついてるやろ
ついてへんわ。いや今日はですね、ポールポジションの
また来ましたか。
また来ましたね。いつもありがとうございます。遠いとこからから
乗っ取られるんかなって心配になってきたわ
だんだん感覚を狭めていこうかいう話してるからね。そうそうそう、ポールポジションの西村健太郎くんです。どうもよろしくお願いします。
ウィッス、
はい、軽いな。
おいしウィッス
もう今日で何回目あなた。
今日で
4回目か。
4ぐらいですね。
ラジオ出演
ウィッス。
もうだいぶ慣れてきてるな。
そうやな、こなれてきてるな。
急に3回目と4回目の違いがすごいよあなた。
いやもうね、
俺
っちこんな感じで。
興味俺っち、はい、あーいいじゃないですか。今日はですね、
はい、
まあ、前回大好評をいただいた、
はい、
テーマトーク第2弾ということでお送りしたいと思うんですね、は
い、
前回ですね、トークテーマくじのようなものを引いてですね、そこに書かれているテーマでトークをするというコーナーだったんですけれども、はいはい、今回もやります。
やりますか。
はい、この手元にですね、番組の作家が書いたお題が聞こえますか。
はい、
はい、これありますんで、僕は引いてまたやいや語ろうやないかと。
そうですね、人の話取らないようにしてくださいね。
そうですね、はい、
それだけは。
だからそうなんですよ、取られる側からしたら嫌な気持ちしかないみたいですけれども、
はい、
俺からしたら、うん、取られる方が悪いと。
おお、
言いますね
自分ら取られへんようにもうガッと、
ね、ガッとそういう精神、
取るな俺が喋るみたいなね。
あ、そういう精神は大切ですね。
そういう精神大事です、はいはい、もっとがっついていきましょう皆さん。
そうですね、
はい、それでは
早速
いきましょうか。はい、一つ目のテーマ、これだ。テーマは、おお、この中で一番エロいやつ、ナルシスト、バカを決めよう。
3人ですか。
3人で、
それ
で
当てはめていく
で。えらいお題がまた出ましたね。この決め方とか書いてるんでしょうね、これ。腹立つは、エロいやつ、ナルシスト、バカを決めよう、かっこ、多数決、とかって書いてるわ。
多数決な。
多数決で。まあ、じゃあ、とりあえず、それぞれの第一印象で。
はいはいはい、
現時点での第一印象でケツを取ってみましょうか。
そうですね、
はい、ではエロいやつ部門、ポールポジションの西村がこの3人の中で一番エロいんちゃうかと思う人挙手。あ、なし、ゼロですね、
うんうんうん、
はい、
うん、
それでは佐藤が一番エロいだろうと思う人挙手。
なんでやねん
あー、なるほど。ではっていうか豊川さん3ですね自動的にそうですよ、
エロ部門。
エロ部門。
ああ、でも僕はもうエロいですよ。
あなたエロいですか。
僕はもうエロいと思います。
ものすごいエロい。
ものすごいエロいですね、うん、
普段どんなこと考えてるの
普段、いやもう乳首とかしょっちゅう考えてる。乳
首のこと考えてるのあなたキングあなたキングです。
ほんまに。
じゃあナルシスト、
はい、
ナルシスト、ね、
難しいです、
ね。まあ、ナルシストの定義いうのもね、今よくわからないですけど。
分かった分かった、俺でもあるわ。
まあ皆さんの持ってるイメージで結構ですんで、ポールポジション西村がこの3人の中で一番ナルシストだと思う人。あ、ゼロ。佐藤がこの中で一番ナルシストだろうと思う人挙手
はい、
あれ
あれ、
豊川さん1人な、豊川さん必然的にですね。
あ、そう？俺そんなもん、ね、ヒゲをハサミで切るなんて行為は俺もうナルシストしかできへんと思うねんけど。
あ、俺？
うん。
ハサミで切ってるんですか？
俺そう。
そうね。ほら、うん、ナルシストやろ俺は。
あ、それはもう
鏡見て切って。
はい、
はい。今ちょうどええ感じやなとかって思ってんやろ？それはもうナルシストやで。
マジで？だってそんな髪切んのと一緒やん。
髪はでも自分で切らないでしょ？
自分で切らないですけど、じゃあほんなら何、お前らは自分で髪切る人はナルシストなわけ。
あ、でもナルシストっぽいわ、
ぽい、
うん、
まあでも中学生でこうゴリン狩りみたいなのもナルシスト的な、
あれは買ってるやろどっちかやったら切ってるじゃない、
自分で自分でっていう意味で、
うん、まあまあなあ、マイセルフやから、
このぐらい青いのがかっこいいみたいな、
ええ青さ出たでみたいな、あ、この短さやでみたいな、
そう、
ああなるほどね。いや別に俺もな、豊川さん別にナルシストやとは思わへんねんけど、この3人の中やったら、
あ、まあ一番かっこいいって部分だよね。
おお、マジで3人の写真アップしようか。
いやでも俺勝てるよ、
人気投票。いやいや
勝てる勝てる、
マジで。
うん、俺メガネ取るもん。
そうなの。そうな。一応待って、なんかその普段は地味で目立たへんけどメガネ取ったら意外と可愛い院長キャラ的な、そういう感じな、あなた。
あるある、そんなもあるよ。
もう全然しなかったそんな。あ、そうですか。じゃあ、今のところですね、豊川さんはエロくてナルシスト、
エロくて
ナルシスト、この3人の中で。じゃあ最後バカ、ポールポジション西村がこの3人の中でバカだろうと思う人、挙手。あ、ゼロ。
何もないですね。
何にもない、
無味無臭みたいなことですかね。あんま嬉しくないです、
食べるの危険みたいな、
ね、匂いなくてもいいけど味ないとね、
味ないとね、
うん、
そうやね。
佐藤がこの中で一番バカだろうと思う人、挙手。
ここで、あ、なんか
1、西村から1出ましたね、はい、1票。豊川が一番バカだろうと思う人、これ2ですね。
うーん、どっちもどっちもバカやと思うんだけどね。
どっちも
僕からしたら、
うん、俺と豊川さんがバカってこと、
うん、いや違う違う、2人ポールポジション、
ポールポジション
イコールバカみたいな、
現役大学生やね俺の相方国公立の。
あ、そう、その道間違ってるやんなら。
何が、
現役国公立大学生やのにこの尼崎に来て、こんなわけわからんラジオやってるっていう時点でもバカ。もう道を見失ってるよ。
ああ、妙に説得力があるな。
まあ、なんとも言えないですね。
そうやな。
まあでもうんぼこまんぼこっていう名前がちょっとバカっぽいですよね。
発想がな。ね、うん、それ確かにな。その名前聞いただけでは
あんま
賢いインテリ系ではないよな。
そうですね。
うん。というわけで結果が、豊川さんがですね、うん、エロは3票、ナルシストが2票、バカが2票で、この3人の中で。一番エロくてナルシストでバカなのは豊川さんということに。
でもある意味エロとナルシストはもうイコールバカみたいなもんですよね。
ああ、まあ確かにエロとバカっていうのは近いところでつながってそうですね。
隣同士の国みたいな。
そうですね、
ビッグ続き
で、うん、あんま仲良くはしてないねんけれども。
そうですね、イランイラクみたいな感
じ、実は気が合うみたいな。はい、というわけで次のトークテーマ、
そうですね、
いきましょうか。はい、これだ。はい、皇居の下には地下鉄が通ってないらしいのですが、何があるのですか。
質問系で
どういうこと、これ何や、お便りか。久々のというテーマなんですけど、
はいはい、
皇居の下には地下鉄が通ってないらしいのですが、何があるのですか。東京はね、地下鉄ほんまにすごいですから、
もうぐしゃーなってるみたいですね、うん。
え、どういうこと、皇居の下、
皇居の下
に地下鉄が通ってんの、
はい、通ってないらしい。
ほう、え、みんな通ってるって認識なわけ。
いや、まあ確かに通っててもおかしくはないよな。
皇居以外がぐわーなってるんですよね、東京の地下鉄って。
皇居を囲むように避けてるのか。
あ、
すごいですよ。だって皇居から歩いて5分のところに中央省庁の集まる霞が関がありますから、
はいはい、
あそこだけでも丸の内線とか千代田線とか、地下鉄だけでもむちゃくちゃ 3,4 本走ってんちゃうかな。
あれは何かがあるからみんな避けてる、穴を掘ってるってことなんですね。
なんなんやろうな、は
い、どうでもいいですけど、なんでその東京知ってる風を出すんですか。
そうやね、
丸の内なんとかとか、
好きあらば東京新幹線
かぶれみたいな。憧れからかぶれみたいな、
うん、俺いつか東京行きたいな。
いやいや、
飲んだらいいそうなやつ。
でもな、まだ時期ちゃうねん。そんな知ってる風な感じは出してないんですけどね。まあまあ有名じゃないですか、東京の地下鉄って入り組んでるっていうので、すごく、はいはい、
そうです
ね。僕も何回か使ったことがあるので。
ほう、
はい、
で何があるかっていう解決はないんかな。
そうやそうや、これ何なん、
何がありますか、何があるのですかって言われたら、ね、
知らんがない
やそこをなんか考えてくださいと。
ああ俺らでこれ結論付けてええの。
そうかそうか、
まあ、分かんないからもう 言うてやれと、
まあ、言ったら皇居のっていうのはもともと江戸城でしょ。
そうですね、江戸城跡ですよね。
ねえ、だから徳川家が出てった後に天皇家が後から入ってきたみたいなね。
あ、知らなかった。
あ、知らなかった、バカやなやっぱり間違いないわこれポロポロ出てくるんちゃうか
マジで。
そうそうそう、
江戸城なんやんな、
元江戸城。あっこ、
あ、今江戸城はないの。
もうないない。ほう、江戸城跡、跡
やな、
ね、はい、
うん、
ほう、
まあ、徳川言うたら有名な、
あんな埋蔵金があるの。
そう、埋蔵金とかな、
あの下には。
うん、
答えはじゃあそこに
あるかも
しれないと。
知れない、タンス貯金的なね。
ほうほうほう、
そりゃ糸井さんがなんぼ掘っても出へんはずやわあんなとこだって入る許可出へんもん。
そうやな、
普通に考えて。まああとは何ですかね、
忍者とかいるんじゃないですか、
地下で
地下に忍者
何宮内庁御用達みたいな感じの。
そっから多分地下鉄
の、あ、悪口言ったら暗殺しに行くみたいな。
もうさっと通って地下鉄乗って、
あ、乗んの。
そうです、
え、乗んの
公共交通非常口みたいなのが多分地下鉄から生えてるんですよ、忍者だけ通える道が。
あれ、
そうです、
あの都市伝説や。
そうです、
な、東京の地下鉄には、うん、あの地下鉄から、地下鉄例えば A と B の線がつながってんねんけど、そこのトンネルは使用されてないとかな。
そう、そんな感じです。
有名な話あるな、これ。
それ忍者ですって。
それ忍者です。
忍者、忍者道忍者道
忍者道忍者道え、ほんならそこを使って忍者は近道をしとると。
そう、それで地下鉄乗って、
うん、
別の駅行って。そう
だから、なんでこう、なんで忍ぶ者が公共交通機関を利用すんねんて。
お前な、
バレバレやがな。
スイカじゃないけどあんな持ってるんで定期券的な
の、かざすだけで入れるっていう。なるほどね、便利になったな忍者も。
お前な、
お、走らんでも走ってくれんねんからな。
そうやな。
まあ忍者ってね、今呼び方としては古いかもしれないですけど、まあ言うたら、うん、SP とかねみたいなもんですよね。
いや、忍者は忍者
忍者は
そこは譲れない
忍者、
はい、
現代にも忍者は生きていると。
生きている、はい、
皇居の地下で、
地下で生きています。
おお、なるほどね。
親切ですね。
親切やな、これ。おもろいな、忍者おっとおもろいよな
忍者おっとおもろい、テンション上がる。忍者おっともくのいちもおるんかって話だからね。
いや、ほんまやわ、うん、
そしたら
エロいな、
やりたい、やりたい方です。
エロいな、
そらやりたい方です
。すごいな再発見やわはい、というわけで、
皇居の下には、忍者が住んでると
、忍者が住んでると、忍者の里があるよという、
はい、
ことでした。
ね、はい、行ってみてください。
では、次行きましょう。これだな、番、最近目から鱗の落ちたエピソード。まあ、やっと普通に戻りましたけど、
ほんまですね。
目から鱗、あ、なるほどなってことやな。
あ、そういうことか。
目から
ないんだってことじゃなくて。もうやめとこか。
もうあかんて、もうあかんて。
うろこってなんか涙みたいな形してるやん。
おお、まあ確かに。いや、俺も最初はそう思ってたけど、ちっちゃい時は。なんかあれ聖書のエピソード。
あ、そっから
来てるらしいですね。
何そのなんかクリームシチューの上田さん的なポジションに行こう行こうとしてもさっきから。そうそう、
まあ、知ってんねんからしゃあないっていう部分が大きい。
無理やって、司会なんかできへんって。
仕切っとるがなお前これ。
全国区ではできへんって。
番組毎週これ。カッチカチ上がるやろな。全国区の MC とか。なんかイエスが誰かにあの教えを説いたときに、
は
あ、イエスやったかな、はいはい、うん、聖人が説いたときに、はあ、その人の目からほんまに鱗が落ちたらしい。ポロッと。
え、今なんで笑った？
魚の絶対嘘やん絶対嘘やん。
あかんか、そんなん言ったらあかんよ。
言ったらあかんの。
ほんまやねん、ほんまやねんって。
ほんまなん、
聖書ほんまなんや。
魚食うてたんですよ、直前に。
食うとって
味の開きかなんかこう、
はい、ほんならご飯食べとってむせて鼻から出るみたいな感じで、
ピーンってこう跳ねてこう目にピタッて。
ラメですよ、ラメ。
え、
ラメ、
あ、ラメですよ昔の。
ラメ、そんな昔から何その目元ツヤ張りみたいな精神があったの？
ほんまですよ。
お、まあというわけですけど、まあ、
海も割れてるんですよ。
海も割れて
る
の？
割れてるんですよあれは。
ほんまかいな。ファンタジーやわ。何回聞いてもああいう話あります？なんか鱗の落ちたエピソード。
目から鱗ですか？
なんかありました？最近。あ、そうか、言われてみればそうやなっていう。
ないですか誰も。
俺はね、結構人に目から鱗を落とさせる側やから あんまりないな。
え、そ、殴ってとかってこと？
いや、ちゃうかな。それコンタクトが取れとんですよ。殴って鱗が
誰がうまいこと言えよ。
最近な、
はい、
クリスルは考えてないやつ多いなと思うね。
何がですか？
俺の連れがな、今度できちゃった結婚するんですよ。
はいはいはい、
子供ができて結婚するんですけど、
はい、
佐藤さ、この間さ、俺、まあ、共通の友人の A っていう子がいるんですけど、
はいはい、
A と久しぶりに酒飲んどったやんか、
はい、
おお、ほんまかいな。でな、 A がな、次付き合う女は、まあ、付き合う前に一回やってから付き合いたいな、でまあ言うたら、まあ、エッチですよ、
ほう、
ね、
はい、
まあ、寝てから付き合いたいなって言うとってん、
ほう、
佐藤どう思うって聞いてくる
の、
何がって聞いたら、
うん、
いやほら順序とかさ不順やん動機が、
うん、
って言うねん、
うんうん、
いやいやいや、できちゃった結婚してるやつにそんな言われたないやろ。
あ、そうやな。
すぐ言うたったやん。ほんならそいつ、
うん、
おーいやあーやないやん、あーやないやん。
そうやな、そう
考えたら分かるやんそんな。
え、それと目から鱗って
落ちとったらあいつ、
あ、相手が落ちてない、
は
い
はい、だから俺は結構そういう感じで相手に落とさせる側やから、
はあは
あ
は
あ、あんまり自覚としては落とす側ではないのよ俺、
自分がね、
うん、うん、基本的に俺が一番賢く思ってるから。
あ、それナルシストや、
ナルシストか、映ったね。
いやでもあれや、
ね、やっぱりそうやな。
そうですね、
ヒゲをやっぱり切るのも、
切るのもそれも現れる。
いや、
ね、
あのでも一番俺ほど正しい人間はおらんと思ってる反面、
あ、思ってるからあんなき怒られんねや。
そうそうそう
そう、
そうやねん、そうやねん、まさにその通りなんやけど、こんなに小さい人間はおらんなっていう自覚もあんねんね。うん、
はいはいはい、
そうそう、それはでもわきまえてるんですよ僕。
あ、分かった、
ね、しょうもないことで怒ってちっちゃいなと思うんですけどね。
でもね、世の中もっと怒っていかなあかん、
怒っていかなあかん、
うん、
ほう、もうトークテーマをずらしましたね。さらっと見逃しません。
次引こう、次引こう、
次引く、次行きますか、時間がないですね。
ラスト
じゃあこれ最後で
3分ぐらい、
はい、好きな歴史上の人物、豊川さん、
歴史上、
うん、
好きな歴史上、
うん、
好きな歴史、
リピートせい言うてんちゃう。部分部分で別に、
どうです
か、ね、DJ のスクラッチみたいな。
そうですね、歴史上の人物、
うん、
まあ、教科書に書いてるような人でしょ。
まあ言うたらそうですね、
はいはいはい、
教科書、
ね、クレオパトラ、
クレオパトラ、
クレオパトラ。あなた好きなんですか。理由は、
いやなんかもうエロいやん、
エロい、
エロいな。パトラはな、
時代を超えたエロいわ、
手玉に取った
すごい
エジプトのね、はい、王ども
性欲で、
性欲で
制したんですよ、
制した、ほんまに。あれでしょ、フェラチオって最初にやったのはクレオパトラって言われて
る
らしいですね。
なんでそんな雑学知ってんの、
なんで知ってんのって、なんで知らんねやろって。俺は
毎日そんな2チャンネルとか見てるから
ちゃうって、
コンビニの中
毎日5時間6時間
本とか、
これさえあれば話題に困らない雑学100みたいな。
そうそう、
読んだことないわ俺。
最低や、芸人として最低や、それは。
エロ本と中古車情報誌の間に入ってるやつ。
最低や、
読んだことないわ。いやでもあれ嘘らしいですよ。
あ、それさ、え、どういうこと、その話は嘘ってこと。
あ、ちゃうわ、世界で最初にフェラチオをしたのがクレオパトラって言われてると、
う
それは定説みたいなんですけど、
ほう、
はいはいはい、一種 の、
ほう、
あのクレオパトラの花ってごっつい高かったと。
あ、まあまあね、
有名な話ありますよね、は
いはい、1センチ低かったとか、
そうそう、います、ね、パトラの花が、そう、はい、1センチ低かったら世界の歴史は変わ
った
、
パトラっていうの。、
うん、
まあまあ、
いやそうやけど、なんか最近の研究で実はクレオパトラはそんなに花が高くなかったらしいです。
あ、それはね、もうなんか聞いたことあるよ、
聞いたことある、
世界不思議発見かなんかで、
おう、
吉村作治さんが、
あ、作詞が言
う
てた、
うん、
スーパーひとしくん人形かけとったよ。その説に。あ、なるほど、クレオパトラね。西村君はどうですか。
僕ね、大塩平八郎って好きやなって思うんですよ。
大塩平八郎ってめっちゃ懐かしいな。
大塩平八郎の乱の大塩平八郎。
え、戦争の名前に自分の名前つくってすごいよな。
あれかっこいいな。
あれなんでやったっけ、俺忘れたわ。
あれはね、1837年に、
おお、
それだけで覚えてるんですよ、ね、
おお、
飢餓に苦しんでたわけですよ、うんうん、農民たちが、
うん、
商人は米を買い占めてると、
はいはいはい、
これは許せんと、
うん、
で農民を集めて、もともと役人なんですけどね、大塩平八郎も、
はいはい、
それ役人辞めて、
う、
一揆を起こそうと、
すごい。
すごいですよ。もう自分で立ち上がって、
身分を捨ててまで、
身分を捨てて、
民衆のために。
そうですよ。
かっこいい。
ただ3日で死んだらしいんですよね。乱を起こして。
ほう。あれ、それあれですか、発明家やった人？
それ現代
かは
平賀現代やそれ。
平賀的なの。
エレキテルやそれ。
あ、ちゃうか。
え、もうマジなんか。マジで言うてんの。さっきから。ああ、大塩平八郎ね。あれ何、ほんな死んだってことはもう最後殺されたってこと？
なんか捕まったんですかね。捕まったかなんか火事で巻き込まれて死んだか、なんかそんなしょぼい感じだったと思うんですけどね。
あ、そうなんや。すごいね。はい、
おう、自分の乱で死んだみたいですよね。
かっこ悪いな。なるほど。はい、
佐藤さんは？
僕ですか。
はい、
そうですね、あんまり時間もないのでちょっと行きたいんですけど ね、僕はやっぱ橋本真也ですかね。
それは歴史上なわけ。
いや、残ってるよ。歴史に必ず名を残したあの人は。
あなたプロレス好きですね。
日本プロレス史に。
ああ、そうですか。
ええ、
もうええよな、時間ないしな。
いや、ちょっと最後だけしてください。橋本が、
はい、
脳幹結束で倒れる前の日、皆さん何食べてたか知ってます？
グラタン。
ブー。
キノコ。
ブー。ヘルシーすぎるやろ。カツカレー大盛り。明太子スパゲティ大盛り。で、なんかジュースとか。あのね、6000キロカロリーぐらいあったらしいですよ。で、あの体。それはまあ血管詰まりますよね。
確かに。
いや、でもね、やっぱりね、破壊王と言われるだけあって、素晴らしいファイトスタイルで。
いいよね。でも死ぬ寸前まで自分の好きなものを食べ通すっていう、ね、
そうやな、レスラーとしてな、うんうんうん、でやっぱり俺が一番感動したのは、
レスラーとしても、
うん、やっぱり一番感動したのは、うん、橋本真也の合同葬儀の時に、かつての闘魂三銃士と呼ばれた蝶野正弘と武藤敬司で、かつての戦友小川直也、
濃いね、
ね、特設リングの上に上がってですね、橋本を送り出すために、締めっぽいのあいつ嫌いだったんで元気に送り出しましょうって言って、その時の温度を取ったんが蝶野正弘やったんですよ、うん、で、まあ、僕らもともと猪木さんの弟子で新日本プロレスに入ったので、1,2,3 ダーで橋本を送り出しましょうか。いや、やっぱり 1,2,3 橋本で送り出しましょうって言って、ファンの前で行くぞおら、 1,2,3 橋本って言ったんですよ。以上、うんぼこまんぼこのとりあえずわろとけ、ブッダが絶対言わないこと。有馬兵衛の紅葉学園とは、
うんぼこまんぼこのとりあえずわろとけ、世界に一つだけの花。
エンディングだよ。はい。お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
まあ、今日も久しぶりにですね、
はい、
3人ですか、はい、吉村君交えて、ね、テーマトークという、
はい、
今回は前回と比べて結構サクサクと。
そうですね、
そうです ね、
ね、前回ほぼ同じ放送時間に2個しかトークしてないですからね。
そうですね、グダグダ感も満載で、
グダグダでしたけどね。今日どうでした、吉村君？
今日は本当
ウィッス
忘れてないですよ、これ。
途中飛んだよな、お前。完全にそのキャラ、ウィズキャラ。
これで行こう思ってたわけなんですけど。
思ってた。
消えた。俺っちキャラ。俺っちキャラ消えた。
まあ、どうでした？今回は、ね、今日喋ってたというか、
前回
入ってきてくれたな
感じから比べたらね。
うん、はい、
まあ、前回ちょっと体調が悪かったっていうのもあるんですけどね。
あ、そうなん？
そうです。もう死にそうやった。結構。
そうなの。
そうです。
あ、死にそうや。
そう、死にそうで。
言うてもんならその日
そうやな、
電話でええから。
死んでまではやらなくていいからね。
いや、悪いかな思って。二人に悪いな思って。
で、気遣いの
出来る。軽いわ。
はい。
はい。
で、まあね、まあ、こういう感じで三人和気あいあいと、もっとね、もっと和気あいあいとトークできるようになったらいいんじゃないかなと。
そうやね。
そうですね。
仲良くならなあかん
よね。いや、でもおもろいわ。どうこの企画。
好きやもんね。好きやんな、この企画。
本当に。
おにぎり悪いな、お前。
そんなに。
え？
俺もそんなに。
そうな？
おう。
そんなに？
いや、そうやな。
あのさ、だからさ、またやろうやん。
また、
この企画を。 い企画他にもやりたいとか考えてるみたいけど、サッカー
いっぱいある。
とりあえず次ももう一回やると。
あ、またやりたい、
ま、た同じような感じでやるんですか。
そう、3人集まったらやって、はい、でその時は、うん、まあ、ずっと同じ感じだったらあれやから、
そうやな、
久しぶりに、
なんかすごい今嫌な顔したで
久しぶりに、うん、あなた豊川さん、
俺
出撃してくださいよ。
どういうことですか、あの大人気コーナーってことですか。
大人気コーナー復活ですよ。
ちょいちょい聞きますよ。
まだ放送回数一桁台の時の伝説の放送多分番組史上最短で終わった本
編。あ、リクエスト来てますか、
今も方々からすごいですよ。
思いますか、
パンクしっぱなし回線か。
第2回はいつやるなと。
いや、そうです。あ、で、まあ、あの今聞いてる人で何のことかわからへんっていう人はですね、まあ、過去 の放送回数見てもらって。
そうですね、
豊川さんが喋りの仕切りを、まあ、普段僕が、仕切って番組やらせていただいてるんです
けど、7回ですね、
第7回、
はい、
第7回の放送ですね、各サイトでチェックしていただいたら、いかにこう今伝説となってるのか、語り継がれてるのかということが分かるかと思いますので、チェックしていただきたいと。
ありましたね、そういうこと
も。僕もチェックします。
あ、チェック、はい、してください。
してます、はい、してます、します、はい、
してよ。
あの俺防弾チョッキとかつけて放送せないから、
ね、いや、ね、誰からね、
耐火服とかいやだってこの火傷するわ、
大火傷かよ
この間な全治1ヶ月ぐらいやったもん。
いや、どうよ、でもあれからどれぐらい経つ、
どれぐらい経つ、
10週ぐらい経つでしょ、
もう
3ヶ月ぐらい経つでしょ、うん、3、4ヶ月、うん、でもやっぱりスキルも上がってるでしょ、あなたの力試しですよ。
あ、そうですね、どれだけ成長したかということ
です
ね。
そうです、見たいと思う、リスナーも聞きたい、
1.5 倍ぐらいには、
1.5倍、ね、大したもんですよ、1.5 倍っていうのは。
スーパーカップ、
スーパーカップね、
はい、まあ、うわ、
こんな感じです次3人集まった時は、はい、じゃあ、
そうですね、
また3人でですね、集まった時に
集まれたらいいですね、
そうですね、はい、お耳にかかりたいと思います、
はい、
では今日は締め西村君で、
はい、
いいですか、
締めですね、いつもの、
はい、
はい、
お願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。
愛媛の真面目なジュースです。ポンジュシュー、苦しいな。